陳塾長です。サボってたわけではないんですが、なんか忙しくって収録できませんでした。すいません。なんででしょうね。本当時間はねちょこちょこあったはずなんですけど、うん、まあ、特にね今週は、子供の学習、まあ、塾の方の、学習の仕方みたいなのを整えるためのワークシートであったりとか、あとファイルみたいなものとかをがっつり作ってて、まあ、いつの間にか時間が過ぎてたっていう感じですかね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、今日のお話は、まあ、何にこう時間を使っていくかというか、うん、何が自分にとって一番大切なのかみたいなのを話していこうかなと思います。ついつい私はね、いろんなことに手を出してしまいます。もうこれはね、しょうがないんだと思いますね。もう好奇心みたいなもんで。うん。ただ、その手を出したことに関して、こんなことをやりますとか、こんなことやってますとか、こんなこと作りましたとかっていうのを、常に、田舎チャレンジャーラボの方にこう投稿して共有してるんですよ。みんなと。で、そうすると、伊藤さんそれやってる場合じゃないよと。とかね、きちんと言ってくれるわけですよね。うん。サカエルさんが。で、そういうのをこうきちんと言ってくれる人がいるところに所属するっていうのはすごく大事だし、でその上で情報を出してないとその人も判断ができないから、もうとにかく情報は出す、うん、でその上でこうチクリと痛いことをちゃんと言ってもらうっていう、うん、でこの関係ってすごいね素敵だなと思うんです、自分で、うん、いや我ながらですよ、我ながら本当にいいこうコミュニティに入ったなと思ってます。いや、ほんとね、ぜひ、今後ね、事業をやっていこうかなって思った方は、こう田舎チャレンジャーラボっていうところをね、調べて、まさかえるさんのボイシーの放送とか聞いて、興味を持ったら、申し込んでみてください。はい。宣伝ですかね。うん。私としては別に、こう、仲間が増えることは嬉しいし、うん。で、増えなかったとしても、うん、まあね、自分が関わる時間が増えるから、まあどっちに転んでも別に構わないかなっていう感じですね。うん。さて、ね、それで、じゃ自分にとって今一番大切なことは何かって言ったら、やっぱり授業なわけですよ。子供に対する。で、ここがやっぱり慢心ポイントだったんですね。で、10年以上やっぱ小学校で授業をやってくると、まあ大丈夫だろうと。授業は。全学年やってるし。と、思いがちですし、思いました。思いましたが、今回、こう、ケテブレのこう進め方みたいなマニュアルを作ったりとか、あとは、記録をするためのファイルを作ったり、うん。あとは、自分でノートをうまく作れない子たち用の、こうの、プリントノートみたいな、うん。のを、こう、手書きで作ったりとか、ほんとね、そんな地道なことをやったんですが、いやこれがね、結構良かったんですよ、結局。今、まあ、子供たちも20人くらいなんで、こう一人一人に合わせたこう学習であったりとか、声かけであったりとかが、できている状態なわけです。で、さらに、まあ、カスタマイズしてあげて、まあ、自走できるように、こう、サポートを入れていく。で、そのサポートの量を調整できるわけです。一人一人に。全体にっていうよりは、まあ、この子にはこういうところからね、この子もここまで来れてるから、じゃあもうここまで手を離そうとかって、うん、ここのさじ加減を間違えてしまうと、何も学習にならないっていう状況になる、うん、でここの声かけだったりとかさじ加減とかっていうのはやっぱり経験がものを言うところなので、うん、ここはね本当ね私苦手じゃないと思いますね、自分で。うん、でここが私きちんとできるからこそ、それをサポートする道具があると、まあ、さらにこう自分の力を発揮できるわけです。うん。何でしょう。自己肯定感高めですね、今回。うん。まあ、実際、その今までで一番多い人数が1時間の中に集まった時にも、クオリティ落とさずに、きちんとそのケテブレを回すっていう授業ができたのは、うん。まあ、こう、学習塾始めて、こう、自信になった部分かなと思います。この人数までで、このくらいのメンバーだったら、こういうことができるっていう一つの基準ができたわけですからね。うん。だこの基準をもとに、 じゃあどうすればいいかっていうのをさらに考えていく。でここら辺のサイクルっていうのがケテブレなわけです、大人にとっての、うん、でこのケテブレみたいなのを延々延々こう大人も回し続けてるし、で子供にもその良さを伝えていくっていう、うん、本当にこれだけですかね、うん、なんか細かいこうね、その計算のコツみたいなものももちろん教えることもあります。でも自分で気づける子もいるわけですよね、そういうところに。そこら辺の本当にどこまで教えるか、うん、これが永遠のテーマじゃないかなって思いますね、うん、だからこそ、まあ、この自分の強みみたいなのを発揮するためにはやっぱり枝葉みたいなものをきちんと切り落とさないと幹が太くならないですね、うん、剪定ってやっぱするじゃないですか、果樹とか、あれと同じイメージです。こう自分が本当に伸ばしたい事業であったりとか、自分の本当のこの強みみたいなものをこう伸ばすためには絶対切り捨てなきゃいけないものがあるわけです。うん、ここにちょっとね宣言をしますね、まず一つ目、うん、Zoom等に関してはもうがっつり切り捨てていく方向です。で土曜日の夜とかの、まあ、ケテブレサロンのやつとか、まあ、エディベースのやつとかは本当に自分がリアルタイムで参加したいものだけ参加をして、うん、それ以外の時間は家族との時間にしっかり使っていこうと思います。あと SNS 系ですね、まあ、これは本当にちょっと距離を置くわけではありませんが、うん、なんかそこに時間をなるべく使わないように、とにかく見る時間を減らすっていうところですね、うん、でもう一つは、いやこんなもんかな、うん、こんなもんですね実際、まあ、あとはサブスクをちょこっと解約したりとか、うんうん、でまあコミュニティにね所属してること自体は別にいいと思ってますし、でなんだろう、そこに1000円とか2000円とかいうお金を毎月毎月入れているのは、それは、まあ、必要なつながりを保っていくためのお金だと思っている部分もあります、うん、だから無理に解約とかしないし、もう自分にとってこのコミュニティが本当にこう何もならないなっていう時にはきちんと解約して、で、そこに割いてたリソースをこう別のものに回す、主要なものに回すっていうのは必要だと思います。うん、ついね、こういろんなことにこう手を出してしまったり、いろんな方向にね、いいかをしようとすると、どうしても、リソースというか、うん、自分の避ける力がこう分散してしまうんで、うん、だからここを本当に一点集中するぐらいの気持ちで、もしくは、本当に大切な何点かに振り分けるぐらいの気持ちでやるのが、まあ、私はいいかなと思っています。で今日のお話はここまでです。いいなと思った方はいいねやコメントお願いします。次の放送も聞いてみたいなと思った方はぜひフォローをしておいてください。それでは良い夜をお過ごしください。